こんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
ディテールフューチャリストの最初です。
シリアルトークではアメリカを中心に D2C リテールテック次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースデータのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回もニュースをカバーしていきたいと思うんですけど、はい、じゃあ最初さんからお願いします。
はい、今回ですね、私がちょっと面白いなと思ったのが、在庫管理の重要性が今すごく高まっているっていう話をリテールブリューが解説というかしていて、で、まあ、これを聞いてくださってるブランドだったり小売にこう関わってる方々はもう在庫管理がいかに大切かっていうのはもう骨身に染みて分かってらっしゃるとは思うんですけど、でもまあなかなかその新しく出てきた D2C とかの場合だとそもそもまあ SKU 数が少なかったりすると、まあ、そこまでがっつりツールとかなんかシステムみたいなの入れなくてもできちゃってたところが、まあ、おそらくそのブランドたちもこう大きくなってきてたりとか、あと、まあ、それが、卸売りすごく始めてたりとかで、まあ、在庫管理がすごく多分複雑になってきてるっていうのもありますし、やっぱり一番大きいのはコロナの影響がすごく大きかったみたいで、まあ、ご存知の通り物流とか生産とかでものすごく混乱したっていうのがあったの でそれがまたその国をまたいでいろんなブランドが影響を受けていてっていうのがあって、この在庫予測とかっていうのがなんかものすごくその複雑になってきてる分、まあ、その AI とかを駆使してもうちょっと的確な在庫管理をできるようにっていう流れがこうすごく起きているみたい でまたそのツールも結構最近は増えてきていて、まあ、これまで Shopify アプリ結構まあマーケティング系というかいかにこう売り上げとかその EC 上のまあ UX をこうより良くするにはとかっていうアプリがすごく多かった印象なんですけど、まあ、最近こういうちょっとバックエンド系というかなんか裏側その EC の運営の内側をもうちょっと効率化していきましょうみたいなちょっとこうマニアック系なものがなんか増えてきてるなっていう流れとかも感じたりしていて、なのでこの記事すごいこう実務やってる人には刺さると思うんですけど、なんかあんまりこうミーハーにというか、 なんか一般受けはしなそうと思いつつもなんかこれすごい聞いてくれてる人たちは分かるってなる記事なんじゃないかなと思ってピックアップしました。
まあ、これこそ、まあ、
一般受けしない方が、ね、いいんで
我々らしさ
もうクロート的な感じでいきたいなと思って
るんですけど、まあ、で
もどうぞ。
この話は結構ですか、ね、そのコロナ期間中とかコロナ明けのタイミングでもその需要予測の、
ね、
がどんどん難しくなっているっていう話は、うん、していて、まあ、それこそペロトンもすごいそれで苦しんだりとか、ナイキも、大量に在庫を集めてしまったとか、そういうのが、特にあったので、なんで本当にですかね、どこまでソフトウェアを入れて予測できるのかっていうのはすごい多分これから多分明確になってくるかなと思うんですけど、まあ、課題としては大きい、ですけど、やっぱマクロ経済的な、問題でもあるので、うんうん、それを読むのってすごい難しいかなっていうのは思いますよね。
そうなんですよね、うん、なんかそのこの記事によると、まだコロナ前2018年時点だとなんかニールッセンかなのなんか調査で、まあ、顧客というかお客さんがこれが欲しいと思って、まあ、ショップに行った時に、品切れですっていうのを目にする機会が、まあ、大体200分の1くらいの確率だったのが2022年、まあ、ちょっとコロナが落ち着いてきたくらいのタイミングだと59分の1で結構2倍以上に跳ね上がっていて、うんで、まあ、これって結構まあ SNS の、 影響もすごく大きい部分はあると思うんですよね。やっぱりまあこのあたりですごくその TikTok が伸びてきて、そのバイラルっていうものがなんかインフルエンサーだけじゃなくって、うん、一般の人でもそのアルゴリズムが合致しちゃうとものすごいバズるみたいなところで、うん、なんかまあ特に女性はこうメイクアップ用品のバズってものすごく経験していて、でも本当に一瞬で売り切れちゃうので、なんかすごくこの売り切れるものと なんかものすごく在庫が余ってるもののなんか両極端みたいなものをなんかドラッグストアとかに行くたびに思うので、すごくこの在庫管理とか需要予測みたいなところがなんか本当に難しい時代になってきてるなっていうのは思いますね。
なんかね、在庫管理でいうとなんか個人的にはその在庫が今どこにいくつあるで、それをじゃあどう移動させてより売り上げを作っていくかみたいなところって結構、まあ、なんか今のツールでもやなんていうか、
うんうん、
やれる、ショッピファイでもやれるのかなと思ってて、でなんかその難しさでいうと、まあ、今ある在庫とあとはあの発注、
うんうん、
もうちょっと先週の、ね、配信の多分柴田さんの回でもあったと思うんですけど、その発注今どれぐらいしてていつ納品されるのかみたいなデータってやっぱその販売側と連携してないことが多いんですよね。で、まあ、そこがなんかつながると、あの発注は今これぐらいしててこれぐらいの日にあの納品されるよねと、で在庫も今この足元これぐらいある、じゃあ追加の発注っていつやればいいのみたいなサジェストが結構正確にできるようになるじゃないですか、うん、なんかそのちょっとそのなんだろう、バックエンド側のやっぱりそのショピファイのフロントエンドのああいうなんかアプリエコシステムによる連携みたいな感じで、バックエンド側でもその発注、いわゆるアメリカだと PO とかって言われてますけど、 PO とその現状インベントリーのなんか連携がなされて、その上で今このタイミングでこれ何個発注してくれみたいなサジェストをその AI がしてくれるみたいなのはなんとなくなんか足元でできる感じになってきてて、あとそれがいかにそのやりやすいようなテックスタックを組むかみたいなあのことだと思うんですけど、それこそねショビファイ系だとコグシーっていうあの元ウーコマースのファウンダーがやってる在庫消耗予測みたいな感じのツールなんですけど、あれもやっぱ発注データ入れられたりとか、もしくは発注管理専用のなんかアンビルってツールを連携してあのいつどれぐらい納品されるかっていうデータをベースにしてなんか予測できたりとかっていうのがあるんですけど、なんかまあその辺のなんかちゃんとそれぞれがデータとして分断化されてたのがつながるとより正確になるなと思ってて、でさっき鉄道が言ってたそのマクロの要素はもうね分かんないじゃないですか。
例えばさ、もうなんかね、運みたいな要素もあるし、
いやどことどこがじゃあ紛争状態になっちゃってみたいな調達できなくてとか分かんないじゃないですか。だからまあ、
一部はなんか利率とかをベースになんかインフレとか、はい、そこら辺は多少なりもしかしたら要因として、その AI とかであれば入れられる可能性はあるかなと思うので、うん、そういうところはできるんですけど、あのおっしゃる通りそのサプライチェーンの実際港に着いた時にあの30以上の船が待ってるみたいな、それは酔えないので
どれぐらい渋滞するとか、いやそこで労働者の方がみたいな話は分からないので
足りなくてみたいな、
ただ分かるところは分かるようにした方がいいよねっていうのは絶対あると思ってて、うん、その むしろその不確定なものに対していかにそのアジャイルというかあの機敏に対応できるかって多分その余裕の部分もあると思うんで、うん、なんかサイロ化されてつながってなかったものがつながるとかってそんな難しくないので、ただちょっとね、うん、バックエンド側のツールって少しエンタープライズ向けだったりして高いものも多いんですけど、まあそれが単純な ERP からちょっとその SaaS みたいな感じにあのね切り離されてもう少しなんか小さくなって専門化してちょっと値段も安くなってみたいなのはあるので、うん、なんかそういうところでちょっとあの人の時間とか余裕をあの、ね、稼ぎつつ、なんかそういう大きな変化とかに機敏に対応できるようにするみたいな、なんかそういうのは大事なのかなって思いました。
なんかそれこ そのこう、まあ、実際オペレーターとして運営している沼田さんに聞きたいのが、まあ、この 2,3 週間前に、まあ、その SaaS のアンバンドル化の話をしたと思うんですけど、はいはい、いわゆる SaaS が結構マージンを食ってしまうっていう、はいはいはい、ところの中で多分結構どの SaaS を選ぶかって選ばないといけない、時代にどんどんなっていく中で、うんうん、やっぱここのフルフィルメントロジスティックス、まあ、この在庫管理っていうところは結構プライオリティ高めに置いているんですか？
ある一定規模の売り上げになったらかなりプライオリティ高いと思います、
ね、うん、
やっぱりその
基本料金高いですもんね、
うん、
基本料金高いんで一定その物量がないとなかなかペイしないし、うんうん、そもそもなんか売上金額が小さいと発注量も少ないし在庫量も少ないのでスプレッドシートでなんとかなっちゃう、うん、ショピファイだけでなんとかなっちゃうみたいな側面もあると思うんですよね。でそれが一定規模を超え始めると多分そのなかなか回らなくなるし、あの実際にミスった時のダメージ、いや過剰在庫とか全然在庫足りなくて売り上げ取れませんでしたが、なんか100億の時の 10% と1億の時の 10% 全然違うじゃないですか。ってなったらサイズ感が大きければ大きいほどそこに対しての優先度が上がるっていうイメージですかね。
あとどっちの方が あれなんですかね、その会社としてどっちも良くないんですけど、過剰在庫になった場合と、いわゆる在庫が足りないっていう、状況ってどっちの方が、
まあ、
ど
っちかみたいな大論争ですよこれ。これ朝まで議論するやつですよ。
一応 どっちも課題は、まあ、あと商材にもよると思うんですけど、どっちも課題はあるじゃないですか。過剰在庫でいうとその在庫を持たないといけないので、その処理もしないといけないので、そこのコストは、ブランドとしてかかって、で在庫が足りないってなった場合に、まあ、いわゆるユーザーからクレームが、入ってき、てレピュテーション的に落ちる可能性があるっていうところで、どっちも課題はありますよね。
そうですね。
なんか
でかい家具とかで過剰在庫とかも積むなとか今思って、
絶対嫌ですよね。
倉庫代が半端じゃないから。
肝が冷えますね。でもなんかその LTV に影響がある系はやっぱりなんかまだ過剰な方がマシとか、なんかそれこそ例えばまあ CPG というかシャンプーとか、なんか常に同じものを買い替えるってなった時に、それが急になくなるってなったら他のものにスイッチングしてそこから戻ってこない可能性とかがあるわけじゃないですか。だからなんかね、例えばまあそういうバッグとかって、まあ、もちろんそこ売り逃しちゃうのは惜しいですけど、でもまあその次の機会、その別の商材とかでなんかこの間買えなかったけどとかで買ってくれる可能性はあると思うんですけど、うん、なんかその辺のなんか特性の違いとかはきっとありますよね、うん、商材自体
ニーズ品は在庫切れマジできついっす。
うん、
このタイミングで欲しいみたいなやつは、うん、それ在庫切れを起こすと本当にもう2度目がないので、
AI もそれを組み込んで予測してくれるとベストですよね。
そうですね、ま
あ、なんかシーズナル系とかもやっぱ予測間違うと本当に辛い。
そうですよね、
ですよね、
さばけないですからね、その後。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
なんかこの話してるとなんかもうパニックになりそうなんですけども、
なんか胃が重くなってきます。
なんでポッドキャストでこんななんか辛い思いしなきゃいけないの。
いやでもなんか私その D2C とかの話がこうバーって出てきた時に、なんかもう私はやっぱりもともと小売りにいたので、なんていうかそのやっぱマーチャンダイジングというか、ちゃんとそこの在庫管理ができるっていう人をちゃんとまず置くことがすごく大事で、なんか売るっていうこと自体はまあ別になんて言うんですか、まあ、それもプロフェッショナルがいるのはいるけれども、なんか素人でもできちゃえる部分ではあるじゃないですか。でもやっぱりなんか D2C がもう一伸び、なんかちゃんと会社としての規模にこうジャンプするってなると、やっぱりこの在庫管理の最適化がものすごくネックになってて、うん、なんか周りも日本だとなんかそこの人材探してる人は結構多いなっていう印象があって、まあ、でもそこが別にそのやっぱ経験者を探すってなるとものすごく難しいですし、そういう人ってあんまりこう市場に出てこないので、なんかそこある程度、まあ、そういうツールとかで補填できるのであればっていうのもありますし、なんかまあちょっとその小串、私もなんかどういうサービスかっていうのを見たりとかしてて、なんか結構ちゃんと高度なことをやってて、まあ、その、なんだディスカウント、まあ、100個発注と1000個発注で、まあ、1個あたりの単価もちょっとディスカウントしてもらえたりとか、あとまあその輸送費とか、まあ まあ、それも100個発注と1000個発注で全然1個あたりにこうかかるお金が変わるじゃないですか。なんかそのあたりとかも全部計算して、そのたとえちょっと売り切れ期間が出るとしても、ここで発注するのが最適なんじゃないかっていうのを、うん、多分ベータ版としてやろうとしてるんだろうなというのを、なんかホームページというか、
まあ、
トップページから
小串については多分1日ぐらい語れるんで、
いや私も小串めっちゃ面白いなと思って、でかつそもそも小串っていう単語自体がなんかあれ、そのちょっと日本とそもそも会計の考え方が違うじゃないですか。なんかその一売り上げ、この売り上げに対する、まあ、原価というか、
うん、
っていう考え方が、ね、まあ、そのアメリカの考え方で、なんか日本だと、まあ、その木で考えるから割とこう全部丸まっちゃうんですけど、だからなんかちゃんとそのなんていうでしょう、この売り上げを作るのになんかどう発注するのが最適かっていうところをやってるんだなと思うと、まあ、その会計基準はちょっと日米で違いますけど、なんかこの考え方自体はなんか日本も取り入れた方がいいと思うので、なんかそこまで高度にやってるんだなっていうのはすごい面白いポイントですよね。
なんかあの最近 D2C やっぱ話してるとアメリカも日本もその創業者とか CEO とかがちゃんと生産管理とかやってるんですよね。で生産管理とか MD とかを CEO とかがやってて、なんかその現場感が半端じゃないというか、なんかそういう意味で、まあ、昔はもしかしたらね結構割とアクイジションの方に寄ってたのかなとかって思うんですけど、うんうん、まあ、そこはもう少しあのバックエンドも含めてのバランスタイプになってるのかなっていうのを結構本当に話してて感じます。割とあれがね、あの調達がこうでみたいな話とか普通に CEO がすごい生々しい話したりするん でそれある程度の規模感になってても結構現場感がしっかりあったりするんで、やっぱそういうところはあのグロスしても強い、グロスしてってはまあなんていうかそれに対して体制っていうかその、
うんうん、
バックエンドサイドもねついていくので強いよなって思ってればするんですけど、うん、コブシはなんかね、まあ、バックエンドツールっぽくない UI なんですよね。 そこがやっぱ個人的には好きなんですけど。
あ、そうなんですね。私ちょっと中身まで触ってないので。
フォントがいい感じですね、はい、まあ、
フォント
あの管理画面フェチなんで私、はい、
めっちゃ細かい。
まあでもこの自由速管その在庫管理でやっぱいろんなマクロファクターはあるので、それこそ今アメリカでちょうど多分これを収録してるタイミング、あの収録してるっていうか公開してるタイミングで、多分結果が 出てくると思うんですけど、今アメリカだと UPS あの配送とか、
はいはい、
UPS がストライキを起こそうとしてるので、
はいはいはいはい、
それが起きると33万人の労働者がストライキするので、多分アメリカだと過去最高なんですよね、あの1社がやるのが、
うん、
で結局フェデックスも USPS もあのそれを対応しきれないので彼らの分も、
うんうんうんうん、
確かアメリカの 6% の GDP が UPS 経由で通るはずなんで、
です
ごい、それが止まると
莫大な数字
なんでインフラじゃないですかもはや、はい、
それが止まると結構ブランド側 もその需要速がずれたりとか、
日本でいうなんかもうヤマトさんが全部突然ストップするみたいな話
です
もんね。
あ、でも本当にそんな感じですよね。
もう社会大混乱ですよ、
ね、日本も実は2024年物流問題っていうのがあって、
ありますね。
あの4月からあのちょっとそのドライバーさん その待機なんか、まあ、労働時間 あのルールとか変わったりするので、あの少しやっぱり物を運ぶのが難しくなったりするんですよね、
うんうんうんうん、
だそれに向けて結構政府もねいろいろ指針出したりとか今ちょうどしてるところなんですけど、うんうんうん、やっぱもうねもう血液みたいなものなんで、そこがやっぱ止まると本当にその経済自体が止まるなっていうのは、うん、あの今の話聞いてたの
結局これが全部在庫管理とかその需要予測のシステムに落とし込まれるのはやっぱちょっと時間はかかるの で、
う
ん
ね、
なので多分経営者としてのお仕事はこういうニュースもちゃんとキャッチアップしながら、それをそのまあそういうソフトウェア入れながらそれをどう調整するかっていうのが多分大事になってくるのかなと思いますよね。
管理画面ばっか見てんじゃねえぞと。
いや管理画面も大事なんですけど、
本当の話してんじゃねえと。
まあ、それこそなんかあのね AI をこうどう活用していくとかどう付き合っていくみたいな話とかとそうもそうですけど、まあ全部鵜呑みというか全部こう任せるというよりはそれをどう生かしていくかみたいな話ですからね。なんか、うん、結局どんなに発達しようともなんかこの最後の決めが人間である以上。このなんか在庫管理問題というか、 なんか在庫管理って本当にものすごくなんていうんでしょう、カバーする範囲が広いから、まああのまあ、さっき血液っていう話出ましたけど、なんか金融とかもそうじゃないですか。なんかお金の流れっていうのと物の流れっていう意味で全く一緒なので、
うん、
なんかその正解が出ないっていうか常にこうベターを探し続けるしかないっていう意味で、
うん、
もう私はものすごく在庫管理大好きなので、なんかすごい興奮しました。この
私は辛いですよ、
こぐしとか
苦痛でしかないです、この
いや私もあの自分がやってないから大好きなんですけど
やってたら大変ってい
やあの在庫管理ってそのバリューチェーンの上流から下流まで全部行くんですよね、
うん、
発注のところとか発注で発注するときに製品のその発注とその製品に含まれるパーツの発注も含まれて、そこからね、納品されて検品されて在庫管理されてお店にディストリビュートされてみたいな感じで、なんかそので最後その ロジスティックスその EC で売れた分はフルフィルされるので、その、
はい、
サードパーティー その倉庫さんの WMS のシステムにも連携するので、そのなんか いろいろ連携していく、そのデータと物流れそれぞれをちゃんとそのきれいに整形していくみたいなところを全体をなんか見て設計しなきゃいけないので、なんかその見る範囲が広くてとにかく辛いっていう、うん、全部現場感ないといけないので、そしてい
やめっちゃわかります。なんかその発注量とかもね、なんかその素材だとどの単位で発注するべきかみたいなのとか、もうこれだけ買っちゃうともうこの量作らなきゃいけないけど果たしてこれだけ売れるのかみたいな話とかもそうですし、やっぱね現金化するのにどのくらいかかるっけみたいな、うん、あのファイナンスの話も絡んでくるわけなので、いやこれはもうなんか朝までいけますね。
私はちょっと朝までやってたら死んじゃいそうなんで、
はい、朝までやってたら聞く人も大変なので、ちょっと今回はアウトラインだけをまあでもなんかもうこの話なんかすごい聞いてくれてる人とかも含めてなんか激論したいですけどね。なんかまあ、うん、こうそれぞれのまた商材によってね、うん、抱えてる課題感とかも違うでしょうからね。
ちょっとじゃあ朝生在庫管理問題、
はい、朝生やらないと朝まで在庫管理について語るものすごいニッチ、
うんうん、鉄郎はなんかもう10時ぐらいにじゃあお疲れ様でーすとか、はい、
時間なんで
落ちそうな感じ
はい、はい、
じゃあ松さんもう一つのトピックを、
はい、じゃあはいもう一つですね。ですね、まあ、ちょうどなんかね、あの物の流れとか調達系の話とか今出てましたけど、最近やたらいろんなアメリカでその消費財ブランドがあの導入してるあのソリューションがあって、それがブルーバードっていう、ソリューションで、まあなんか一言で言うと、うん、とサステナビリティを重視するブランドの、まあ、調達コストを、まあ、下げるソリューションっていう、なんかそんな感じなのかなと思ってるんですけど、まあ、簡単に何をやるかっていうと、まずなんかその、ですね、あの、まあ、ブランド側が自社 の, そのパッケージとかをそのソリューションにアップロードすると、まあ、そこのなんか、カーボン排出とあとその廃棄コストみたいなところをいろいろ見積もってくれて、それが業界基準に対してどうなのかみたいなのが分かります。でそれを、その商品に関してそのなんかショピファイ の, そのフロントエンドになんかウィジェットみたいな感じでペッてエンベッドできるんですよね。そうすると、まあ、消費者からするとあの今このブランドってあのちゃんとこういうことに対して関心持ってあのやってるんだなっていうのが、まあ、表明できるというか、まあ、それが、機能としてあって、でもう一個はですね、そのアップロードした自社のパッケージに関してここのサプライヤーのこの製品だったらもっとカーボン排出減らせますよとか値段を抑えられますよとかその環境負荷下げられますっていうのとコスト下げられますっていうのを両面で提案してくれると。なんで実際にそのお客さんにこれぐらい の, そのカーボン排出してますって載せるだけじゃなくて実際にその下げる動きまでやれるソリューションっていうのがなんか結構面白いなと思っていて、なんかあの表示だけするやつって他にも結構あったりして、なんか環境系だとグリーンストーリーってやつでパンガイアとかが使ってるやつがあったりとか、あとはなんかそのどっかのその団体に寄付しますみたいなソリューションもまああったりはするんですけど、
エコカートとか、
エコカートもね、まあ近いは近いですね。エコカートはさらにそのアクションを取るためのお金をなんか請
求、ああそうかそうか、そうですね、う
ん、はい、カートに追加するみたいな感じなんですけど、で一応こういうソリューションが今人気になって、まあ、人気というか今足元ですごいいろんなブランドが使ってるなっていうイメージで、まあ、その背景としては、まあ、あのジェンZとかあのミレニアルの、まあ、半分ぐらいの人はそのブランド自身の姿勢が見えないとなかなか買わないと。でその創業者が言ってたのがそのサステナブルなプロダクトをサーチすることはないと、顧客はつまりそのサステナだから買うじゃないんだけども、ただ そこに対して全然コミットしてないブランドって分かっちゃったら買わないよとは言ってて、まあそれは確かになるほどなっていう感じ で背景もう一つが、その 88% の消費者はブランド自身の環境負荷対策の主張を信じないって全然信じられてないじゃんと思ったんですけどあのそういう中であの第三者的な視点であのブルーバードはそのサステナビリティリポートみたいなのをなんかね各製品ごとに作ってくれるんですよね、そのブランドの多分その自動で それが出るようになってるんだと思うんですけど、そこのなんかアルゴリズムというかその仕組みのところは結構気になるところだなと思ったんですけど、まあいずれにせよ結構なあのビューティー系コスメ系ブランドが使ってて、そのまあ、彼らのユースケースというかペインポイントとしては いやサステナビリティめちゃくちゃ大事と、でもめちゃくちゃグロースしなきゃいけないし忙しいし会社規模も小さいからあんまりいいそのなんだろうコンサルとか雇えないよねと、
うんうんうんうん、
ってなった時にちょうどあの手が届くソリューションとしてこういうのがあるっていうのはすごい理解できるなと思っていて、グロシエとかファンクションオブビューティーとかあとリチュアル、この間あとポッドキャストで紹介したエクスペリメントっていうのはフェイスパックのところとか、まあ結構あのまあ使ってて面白いなって思ってちょっと取り上げさせてもらいました。
これ私もなんか表面だけ見た時なんかこの表示だけするなんかツールなのかなと思ってたのでふーんって感じだったんですけど、この、まあ、それこそバックエンド側でなんかそのパッケージの紹介、あ、パッケージのこうなんていうんですか、マッチングというかっていう提案サジェストみたいなのをして、かつそれが環境にいいだけじゃなくってちゃんとアフォーダブル、なんかこう安くもなるっていうところがなんかすごい大事で、なんか記事の中でもあれですよね、そのやっぱりサスティナブルな、まあ、パッケージングをしようと思ったら高くなるっていうイメージがありすぎるのが問題で、なんか両方ともこう、まあ、両立させるというか、
うんうん、
っていうのは絶対できるはずっていうのがなんか結構信念としてあるみたいな話とか、なんかだからちゃんとそのフロントとバックとなんか両方あるっていうのがめちゃくちゃいいツールだなと思いました。
うん、そうですね、まあ、なんか特にバックがあるっていうその調達するっていうところですよね。結局、うんうん、表示するところは沼田さんも言ったように競合っていっぱいいますし、うんうん、まあ多くのケースはマーケティングなので、
うんうんうん、
あの実態としてあのどこまで信じてるかっていうのはもちろんあるんですけど、で結果は、まあ、沼田さんも言ったようにその消費者としてその購入の要素ってとしてはそこまでなかったりするので、いわゆる、まあ、ベースの期待値としてそういうことをやってますよねっていう話もありつつ、結局シーンって違かったりもするので、
うんうんうん、
なんでまあ結果購入してるものはそこまで関連してないっていう、ところは実態としてあるので、なんでやっぱりまあブランドとしてそのサステイナブルでありながらローコストで、
うんうん、
商品をあのパッケージを購入できるっていうのが多分一番のこの多分サービスにとっていいことかなとは思いますし、まあ、結局ブランドもあのブランドによってはすごい批判されるケースってあるので、パッケージに関しては、うん、あのグロシェはまさに多分、いい事例だと思うんですけど、グロシェってあの元々のケースっていうか、あのなんかなんていうんですかね、ジップロック的な、
はいはい、
ケースがあって、
プチプチがついた、はい、あの、ね、小さいやつね、うんうん、ポーチみたいな、ね、
であれがなんか毎回購入するたびにそれが来るのがすごい嫌ですっていう人もいて、
わかる。
で結局可愛いんですけど、なんか毎回来るのは環境に良くないですよねって言って、あのグロシエはそれを外すオプションがあったり、
うん、なるほどなるほど。
なんでなんかそういう細かいなんかいろんなことを調整したりとか、あとはなんか結構違う形のパッケージとかも、数年前から出し始めたりとかしてるので、なんでまああの結構ブランドによってはそこをすごい強調しないといけなかったりとか、
そうですね、
でもブランドによってはそこを全く強調しなくてもよかったりするので、そこはなんかユーザーの期待値っていうところをどう、見るのかっていうところなんですけど、期待値が高ければベースラインとして何かしらやらないといけないっていうところですね。
確かに、なんかそのパッケージ、その毎回ついてくるパッケージみたいな話で言うと、あのイソップも毎回あの巾着入ってるじゃないですか、あの入ってるんですけど、巾着に入れてくれるじゃないですか、うんうん、でもなんかあれもそのめちゃくちゃ購買頻度が高いと、うん、なんかめっちゃ巾着がいっぱいあるみたいな状況になっちゃって、なんか 1,2 個でいいみたいな話なので、うんうん、なんかそのこういらないときはいらないって選べるみたいなのとか、うん、なんかその
なんてトイレットペーパーの、ね、ロールを入れとくのちょっとおすすめですね、うんうん、あれは
ロールを入れとく、
いやトイレットペーパーの、
ど
ういうことですか、
一個一個ってことですか、
一個一個がなんか予備みたいな感じで、
ああ、ね、ちょうどそのサイズ
的に、そうですね、あのすごいどうでもいい話なんでカットでお願いしていいですか
これはカットしません
か、面白い、なるほど、あそうでも確かにそれおしゃれですね、
まあまあまあ、はい、
いやなんかそういうストレスって絶対あって、なんか私あの3でスキンケア結構揃えてるんですけど、なんか以前が瓶に入ってるものってすごく多くて、どのブランドでもその瓶って絶対捨てるし、あの 化粧水とか乳液とかって 2,3 ヶ月に1回買い替えないといけないので、なんかすごくその捨てるっていうのが罪悪感あって、結構私3の人になんかこれは持ってきたら補充してくれるみたいな仕組みいつか作れないものですかみたいな謎の提案とかしてたんですけど、そしたらなんかあのリフィル売ってくれるようになって、まあただあのやっぱり衛生面で考えるとなんか2回までが限度かなみたいな言ってたんですけど、だからそのまあ半永久的にリフィルが使えるわけじゃなくって、まあ2回目3回目くらいであのもう1回瓶買い替えてくださいみたいな話ではあったんですけど、なんかそっちの方がこう罪悪感なくなんか使えて、あなんかすごくいいブランドだからなんかちゃんと他のものも買いたいみたいなところとか、なんかこうそこだけでスイッチングするとか、なんかさっきお話あった通りこう環境にいいから買うっていうことはないにしろ、なんかそのちょっとしたストレスとかっていうところはなんかすごくある気がするので、うん、なんかそのあたりをちゃんとこう、まあ、やってるのであれば PR しましょうみたいな話はなんか大事ですよね。
あとこれあれですよね、グロシエの元グロシエの人が作ってるから、うんうん、結構なんかそのまあグロシエでそういう問題があったからっていうのもそうかもしれないですし、なんかその割とオペレーター視点っていうか、
うんうんうん、
単純に表示するだけじゃなくてそういう調達するときめちゃくちゃ困ってんだよねみたいなので多分もうかゆいとこ手届く感じのソリューションなのかなと思って、なんかもう専任つけてやるほどプライオリティ高くはないけど、うんうん、何かしらやっぱアクションしたいみたいなところにこういうちょうどいいのがあるっていう、まあなんかプライシングとかちょっとね気になってはいるんですけど、まあ買ったら手数料なのかはちょっとまだ分かんないんですけど、でもまあ、
うんうん
うん、その割と現場の視点が入ったソリューションだなって、うん、ただグロシエのこれエンジニアですか、この創業者の方ってもともとグロ
シエの中で PM ですよね。なんで
なるほど、
おそらくまあその採用された採用あそのグロシエに採用された年代を考えると、あのエミリーさん、まあ、当時の創業者が、
うんうん、
あのソーシャルコマースプラットフォームを作ろうとしてた時代なのかなと思うので、多分それの、まあ、担当してた人なのかなっていうのは思いますけどね。元ドロップボックスの人ですし、
うんうんうん、そうですね。ドロップボックスからねグロシエってなどういうキャリアかってやっぱ思っちゃうじゃないですか。
うん、
だから多分そっち系のメンバーだったってことですよね。
うん、結構テック要員を採用してた時期があったので、うん、グロシエは。
うんうん、確かに。なるほど。まあでもなんかならではのアプローチっていう感じもしますね。
うん。
うんうん、そうですね。
はい。はい。じゃあ。そんな感じで大丈夫ですかね、
はい、大丈夫です。
はい、じゃあそんな感じで今回終わらせたいと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも毎週配信しているので概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。